目を開く夢の旧作。私は若い自分に創作に専心したいためにある山奥の空き家に引っ込んで自炊生活をやったことがある。そうしてその時に人間というもののごくわずかばかりの不注意とか手遅れとかいうものがいかに深刻な悲劇を構成するものであるかということをしみじみ思い知らせられる出来事にぶつかったものである。つまり私はそうした隠遁生活をして浮世離れた創作に熱中していたために法律にかからない一つの殺人罪を犯したのであった。そうして私の両親の片隅に生涯忘れることのできない深い傷を残したのであった。その私が隠遁生活をしていた場所というのは、山のふもとの村落から渓谷の間のそば道を一里ばかり登ったところにある富豪の別荘で、荒れ果てた西洋風の花壇やオンドル仕掛けにした立派な浴室付きの寝室があったが、私はその枯れ残った秋草の花の実に染むような色彩を見下ろす寝室の窓の前に机を据え、米や塩や乾物、缶詰などいう食料品を多量に運び込み、オンドル用の薪を山積して、丸一冬をその中で過ごす準備を整え、毎日毎日、ペンを走らした原稿紙が10枚、15枚と分厚く溜まるのを、ケチンボが金を貯めるような気持ちで楽しんでいた。もちろん村役場に気流届も出さず、村の区長さんへの挨拶も略していたが、しかし、その村から三里ばかり離れた町の郵便局には、自身でわざわざ出頭して局長に面会し、郵便物の配達を頼むことを忘れなかった。なぜかというと、私はどんなに偏僻なところにいても、新聞を見ないとその一日がなんとなく生きがいのないような気がする習慣がついていたので、他の手紙や何かはともかく、五輪切手を貼った新聞だけは必ず間違いなく届けてもらえるように頼んでおいた。その郵便局の局長さんはまだ20代の若い人であったが、話しぶりを聞くとそこいらでも一流の文学青年らしく、あまり有名でもない私の名前をよく知っていて、非常にペコペコして参拝苦杯しながら、私が持って行った手土産の菓子箱を受け取ったものであった。そうした若い局長さんの命令を、一人の中年の郵便配達手が、いとも忠実に実行してくれた。その郵便配達手君は、青島戦争の生き残りという歩兵軍曹であった。機関銃に引っ掛けられたとかで、右の腕が付け根のところからなくなり、左手の人差し指と中指と薬指の3本もまた砲弾の破片にちぎられて。